こんばんは、 VTuber の星町水星です。いきなりですが皆さん、イヤホンもしくはヘッドホンを装着してください。今回のゲストは ASMR でおなじみのあの人ということで、今日は ASMR 風で始めますよ。イヤホンもヘッドホンも間に合わないよという人は後で聞き逃し配信を聞いてください。それでは星町水星の貴重な ASMR シーンいきますよ。
VR VTuber の音楽ラジオ、
声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉、声を枯らして答え探して、ほらまだ消えない、私が生まれたい。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
水星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星松水星です。水ちゃんは
髪のゴシャゴシャガシャガシャ音が
ガシャガシャガシャ、これもしかしたら人によっては気持ちいいってなるかもしれないと思ってやってみたけど、
何の音なのかなと思って見たら
下手くそすぎた。
髪をなんかぐしゃぐしゃしているだけだったという
はい、これがきっと ASMR でしょう。
さあということで、人気 VTuber グループホロライブ所属、 VTuber 界を代表する歌姫、星町水星さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、リスナーから寄せられた私たちへの挑戦メッセージをご紹介します。
挑戦、
葉月さん、10代男性の方からです。突然ですが、アナウンサー、シンガーともに滑舌は重要だと思います。なのでこの早口言葉を3回言ってください。東京特許、はい、許可局局長は、
はい、
今日急遽休暇許可拒否、これですね。
うわぁ、そもそも前半で言えないのに
ね
えしかもこれ3回言うの
3回言ってくださいというね、指令が出ていますけれども、どうでしょう、スイちゃんいけますか。
いや私早口言葉無理だよかきくけっこが一番無理。
あ、じゃあめちゃめちゃ難しいですねこれ。
むずいっすね。じゃあ3回ちょっとやってみますか。
はい
参ります。東京特許許可局局長は今日急遽許可局局局局拒否。東京特許許可局局長は今日急遽許可局休暇休暇許可拒否。東京特許許可局局長は今日急遽休暇許可拒否。お、最後最後いけた休暇がどうしても強化になるやつ。
いや
ってことでね、これはね、
はい、
アナウンサーとして、
はい、
見せてやってくださいよ。
ちょっと、ね、ちょっと見せちゃおうか。
こんなもんでも楽勝ですよね、正直。
よし、いきますよ。
はい。
ふぅ、東京特許許可局局長は今日急遽休暇許可拒否。東京特許許可局局長は今日急遽休暇許可拒否。東京特許許可局局長は今日急遽休暇許可拒否。
言えたーすげー、
言えたー、
これがアナウンサー。
いやいやいやいや、ちょっと正直言えると思わなかったまあでも、うん、まあ、やっぱりこう VTuber さんの場合って、うん、逆に滑舌があんまり良くないっていうことが個性として武器になるっていう方もいらっしゃいますからね、
は
い、
そうですね。もう最近うちの新人も滑舌が悪すぎて何言ってるか分かりませんから
そこが魅力でもありますからね。
そうですね。
さあそれではここで、そんな早口言葉っぽい楽曲へのリクエストメッセージを紹介します。
はい、
コーラ月さん、10代男性の方からです。ホロライブ所属、ラプラスダークネスさんの歌ってみたのトンチンカンの縁が推し曲です、
うん、
繊細さの中に力強さがある歌声とピノキオ P さんの独特な世界観がマッチしていて語彙力喪失です。はい、
はい、
この曲もねか素晴らしい早口の、ね、曲ですけれども
ね。
それではスイちゃん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。コーラ好きさんからのリクエストです。ラプラスダークネスでトンチンカンの縁。
何も頼んでないです。ごめんね。
略したコツネズです。あと1名遅れてやってきません。僕は概ね好印象だけど頭の中は無法地帯。ホコンと添える腹のそぶり合い、口と鞭を放り込んだ闇鍋でエンカー。乾杯。悩みも怒りも一緒、人である縛りもアルコールに混ぜて一気飲み。勢い温度スイッチをポチポチポチ、おかわりが欲しい。エルバーテーブルスイッチポチポチポチ、軽薄なうち正解が終わるスイッチポチ。冷凍缶向きに脅すんじゃね、 US 缶の足に薄んじゃね、なんて右ならえめったうちもね。シーバーからとは取り分けますね。さあいただきます。
いただいたのはラプラスダークネスさんでトンチンカンの縁。ホロライブ所属のラプラスダークネスさんが今年2月に公開した歌ってみた曲で、オリジナルはピノキオ P さんによる楽曲です。
私なら噛むね
いやもうすごいスピード感
ねえ、なんかこの曲って飲み会に行った時のナチュラルな空気感みたいなのが曲になってるんですけど、なんかそれがラプラスのナチュラルな演技というか、一番最初何も頼んでないんすけどのもなんかすごいリアル感があっていいなと思ってました。
さあまずは1曲をお聴きいただきましたが、この番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。旧ツイッターの X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、質問もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。
NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあ、リスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。パラニャルさん、10代男性の方からです。推し曲はバラしてロゼミ、二次三次 EN のロゼミラブロックの折り曲で、ロゼミ様の可愛い部分が詰まっており、辛いことがあった時に聞くと自然と元気になりますということです。はい、それではお聞きいただきます。ロゼミラブロックさんでバラしてロゼミ。 Welcome to my elegant, sophisticated and very rare-shirty garden. We are going to hold a party to praise. いただいたのはロゼミラブロックさんでバラしてロゼミ。二次三次 EN 所属のロゼミラブロックさんが去年9月に発表した楽曲で、作曲はカメリアさん、作詞はカメリアさんとロゼミラブロックさんご自身が共同で手掛けています。
癖があるし癖になりますよね。 なんかめちゃくちゃ何回も聞いてたら多分気づいたらこれ口ずさんでんだろうな、みたいな。
確かになんかもうループして気づいたら最初に戻って、またもう一曲聞いてるみたいな ね、
そんな感じになりそうな、すごい素敵な曲でした。はい、
さあ続いての推し曲はこちらです。穂村さん、30代の方からです。今回紹介する推し曲は天野府ステラさんのハートシェイカードキュメンタリーです。力強いロック楽曲とそれに負けないボーカル、そして一人の VTuber がこれから作り上げていく物語のような歌詞、とても聴き心地の良い一曲です。
はい、
それではお聴きいただきます。天野府ステラさんでハートシェイカードキュメンタリー。
暗い空の奥で漂う私は未来のハートシェイカー、
いただいたのは天野府ステラさんでハートシェイカードキュメンタリー。某音楽機器メーカー公認 VTuber の天野府ステラさんが今年8月に発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはバズジーさんです。
なんかいろんな表情のある歌声でした ね、
ね、
一番最初は大人っぽい声だけど歌方は可愛いなっていう感じで入っていって、と思ったら急にこうすごいドスの効いたがなりな歌声が来て、でロックっぽいサビが来てみたいな、なんか本当にいろんな歌い方ができる方なんだろうなっていう風に思いましたね。そうですよね、
なんかどんなテイストの歌をこれから歌ってくれるんだろうみたいな期待感が広がる一曲ですよ ね、
まさに次はロック以外のものとかも歌ったりとかね、なんかいろいろしてくれそうですよ ね、
気になります ね。さあ続いての推し曲はこちらです。綿宝さん、30代男性の方です。
はい、
私の推し曲は大和伊織さんのマッシュアップです。伊織ん待望のソロ曲の一曲であるマッシュアップはそのノリの良さが魅力です。伊織んのソロイベントでは完全初お披露目にもかかわらずサビでコール&レスポンスが起きてました。最高に乗れる一曲です。
すげえ
ということです。
はい、
さあそれではお聴きいただきます。大和伊織さんでマッシュアップ。
選ぶのしいたけ、きのこはおやつに入らない、じゃあバナナもおやつに入らないでしょう。
ただいたのは大和伊織さんでマッシュアップ。ドットライブに所属している大和伊織さんが今年5月に発表したオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのは加藤裕樹さんです。
もう曲も歌声も可愛いですね。
そしてやはりね、伊織ちゃんの大好きなキノコ要素がふんだんに入ってましたね。
あ、なるほど、
もうだからこれは大和伊織の待望のソロ曲の1曲目としてふさわしいですよね。
さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
NHK FM VR VTuber の音楽ラジオ、
VR VTuber の音楽ラジオ、本日のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
こんばんは、わーすおぱとらです。よろしくお願いします。
ポップムニューポップムニュー
ということで、本日のゲストはすおぱとらさんです。改めてプロフィールをご紹介いたします。2018年7月にデビューしたすおぱとらさん、界隈屈指のガチ勢として知られる ASMR をはじめ、ゲーム実況や雑談配信、イラスト制作など幅広い活動を行うマルチクリエイターです。音楽面でもその才能を遺憾なく発揮し、自身のオリジナル楽曲の作詞作曲編曲を全て手掛けるほか、二次三次のデビデビデビルさんやホロライブイングリッシュのふわもこさんなど、数々の VTuber に楽曲提供を行うコンポーザーとしても大活躍。バーチャルライブでは歌って踊り、時にはエレキギターでメタルをかき鳴らし、歌見た用の音源作成やミックスまでこなす VTuber シーンきっての音楽ガチ勢でいらっしゃいます。今年5月には事務所を独立し、個人勢としての活動を開始。さらなる活躍が期待される中、満を持して番組に初登場です。
おお、なんかすごい人みたい。
すごい人ですよ。
本当にすごいですよ。
事実しか書いてませんからね。いやいやいや、
本当にもう何でもやっちゃうというね、
そうですね。
はい、まずはパトラさんとスイちゃんの関係性について伺いたいんですが、お二人はお会いしたことはあるんですか？
あります。
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 もうイベントでね、一回あのスイちゃんの生歌を、はい、もう拝ましていただきました。
ありがとうございます。
もう感動でもう何も言えない。
パトラちゃん様。
パトラちゃん様。
私的には10回ぐらい会ったことあるようなイメージだったんですけど、1回しか会ったことないんだっけ。
そう
だ。
意外。1回で、しかも結構前。
いや、そうそう、めちゃめちゃ前。そうそう、本当に2020年とか。
そうだね、
ぐらいなんで、でもそれより前にもちろんずっとパトラちゃんのことは知ってて、ちょくちょく見に行かせてもらってて。
ええ
もちろん。
言ってよ。言ってよ。
なんか友達とコラボした日とか集まるじゃないですか。集まって、おい、今日パトラの新衣装だぞみたいな。見るぞ見るぞみんなでみたいなとかよくやってました。
うわー、めっちゃ嬉しい。
それではここでリスナーからのリクエストメッセージをご紹介します。クルニンさん、30代男性の方からです。私の推し曲はスオーパトラさんのアイアムナンバーワンパトラちゃん様です。パトラちゃん様の初配信でこの曲が流れてきて、すごい衝撃を受けたのを今でも覚えています。私にとって初めて触れた VTuber 音楽です。
初配信で作ったんですけど、そんなになんかこう聞いてもらえると思わなくて、すごいあの思うがままに作詞したんですけど、まあのなんかありがとうございます。
それではパトラちゃん様、曲振りをお願いします。
はい、はい、クルニーさんからのリクエストです。スオーパトラでアイアムナンバーワンパトラちゃん様。
のはスオーパトラさんで I am No.1 パトラちゃん様。2018年7月の初配信で披露された楽曲で、パトラさんご自身が作詞作曲と編曲を手掛けました。
はい、
なんかでもみんなパトラちゃん様ってこのおかげでね呼んでくれたりするんですよね、
しっかり印象づきましたからね、
おーありがとうございます。
はい、さあそれではここからが本題となります。今回は音楽ガチ勢のスオーパトラさんがお持ちの様々なスキルの中から作詞作曲術に焦点を絞って、コンポーザースオーパトラの魅力を徹底的に掘り下げていきたいと思います。
私もね最近作曲に挑戦しなきゃいけないと、己をちょっと奮い立たせておりますゆえ、今日はちょっとお勉強させていただければなと思います。
はい、
さあまずはパトラさんが作詞作曲を始められたのはいつ頃だったんでしょうか。
作詞作曲はもう魔界に住んでたんですけど、はい、魔界のもう小学生ぐらいの時に勝手に自分でお話を作るのが好きだったんですけど、そのテーマソングオープニングを勝手に頭の中で、
すごい
作って、下校の時も全部もうずっと音楽考えてたりとか、
すごいしたね。なんかその本格的に音楽をやろうみたいな感じに思い始めた時期ってあるんですか。
歌を歌うことはなんとなく録音ソフトで撮って、なんかこういう風にすれば撮れるんだなっていうの分かったんだけども、ちょっとなんかあんまり歌の技術がつかなくて、これ自分で作曲して、誰にも迷惑かけずに、自分で歌えば、なんか、
そういう、
いいんじゃないかなっていう。それで、音楽の、ちょっと学校に通い始めました。
音楽の専門学校ってことか。
そうそうそう。
すごい。そこで、なんか DTM とか習うってこと、
習って、なんかその音楽理論とか、授業も習って、そこでしっかり叩き込んでっていう感じで。
じゃあ、ちゃんと基礎から3つ。ね
え。学んでますね。
自力があるってことなんですね。
しかもなんでもスタッフ情報によりますと、その学校で成績No.1だったと。
それは、なんだろう、その、音楽理論とか、そういうなんかちょっと頑張ればできるところは。
ザラクみたいな。
そうそうそうそう。バーティストですごく良かったっていう。
すごい。
さあ、そんなパトラさんが作詞作曲をする上で、一番大切にしていることって何でしょうか。
やっぱりなんかその曲のテーマをすごく大事にしていて、そうじゃないとこう言いたいことがブレブレになってしまうので、これって決めたら盛り込むようにしてますね。
なるほど。例えば、I am No.1 パトラちゃん様だったら、どんなテーマ？
もう、パトラちゃんを崇めなさいっていうのと、パトラの言うことを聞いてれば、幸せになれるぞっていう感じなのを盛り込みましたね。
なるほど。なんか、じゃあ、曲を作るときに、どこから始めますか？
メロディーだったらサビから作るようにしてますね。
なるほど。サビから作るとなんか、楽曲の全体像みたいのが。
そうそう。サビはやっぱりキャッチーで、口ずさみたくなる感じなのを心がけてて、そこがバーンって決まってから、全部作詞を始めるとか、してますね。
なるほど。ちなみに、メロディーってどうやって思いつく？
メロディーは、なんだろう、散歩してる時に思いついたり、それこそお風呂入る前に思いついて入れなくて、そのまま慌てて録音を入れたりとか、こう思いついた時も似たようなメロディーがないかなっていう確認の仕方があって、最近はこう AI に自分のメロディー通すと似た曲がないかこう探してくれたりとか。
それが欲しい。それが欲しい。本当になんか自分が思いついたメロディーがこの世に存在しているものなのかどうかみたいなのが本当に心配で、はかどらないんですよね。
わかる。
そうか、そういうチェックをしなきゃいけない
ん
ですね。
しますね、だいぶ。で、あと常に音楽聴いてない時特にないぐらい聴いてたりとか、街中行っても音楽聞こえてきたら、もう曲のチェック、その場で調べられるようなソフト持ち歩いて、結構チェックして、あ、いい曲だな、あ、この曲なんだって常にも入れたり
と
かしてるんで。すごい。
あとなんかこう音楽ランキング、その1位から100位とかずっと流れてる番組を上げて、常に朝から聴いてたりとか。
100位まで
今日ね、
すごい
すげー
いや、素晴らしいですね。
いろいろ聞いてますね。
すごい。
さあ、それではここで、パトラさんご自身の曲の中で一番思い入れが強いという楽曲をお聴きいただきたいと思います。うんうん、パトラさん何の曲でしょうか、
はい、ハートサーモグラフィーという曲です。うんうんうん、メロディーもキャッチなのできたなとか、うん、自分の中で、いい感じにできたって自信を持って言える曲なので、うんうん、こちらです。
それではパトラさん、はい、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。スオーパトラでハートサーモグラフィー。
スオーパトラさんでハートサーモグラフィー。2019年に発表した楽曲で、作詞作曲と編曲はパトラさんご自身が手掛けました。
サーモグラフィーで恋の自分の大好きな気持ちがバレたら恥ずかしい、どうしよう、でも知られたいみたいな、そんなね乙女心が書いてあります。
うますぎる。
すごい、嬉しい。
そう言われてすごいしっくりきましたよね。
今日はとっても気持ちよく見られる日なんですね。ありがとうございます。
さあ、続いてはパトラさんが他の VTuber に楽曲提供する時のこだわりについて伺いたいと思います、うんうん、まずはご自身の曲を作る時と他の人の曲を作る時とではどんな違いがあるのか教えていただけますか。
はい、やっぱね、その子の配信をがっつり見に行って、うん、リスナーさん目線でその子のことを見たり、逆にその子がリスナーさんとどうやって接してるのか、うんうん、距離感とか、例えばなんかこう恋人っぽく接してるのか、うんうん、親友っぽく接してるのかとかも全部チェックしますね。
すごい。やはり勉強熱心。データベースからなんですね。データの収集から。
やっぱりなんだろう、その子たちしか通じない言葉があったりとか、
確かに、
その子がリスナーさんに対して何を伝えたいのかなとか、うんうんうん、どういう意思を持って活動してるのかが、うん、結構読み取れてくるんで、うん、そこをテーマにして、うん、ガッて伝えてあげると、うん、リスナーさんもそうなんだよ、これこれみたいな、分かってるって結構言ってくれますね、うんうん、
これはすごい、うん、やっぱ依頼する側も安心してお願いできますよね、すごいな。
これまでに提供した楽曲の中で特に思い入れの強い曲っていうのはありますか、はいはい、
やっぱね、最近の話になっちゃうんですけど、うん、ふわもこちゃんっていう、ね、ホロの EN の子なんですけど、うん、ライフタイムショータイムは結構自分の中でも印象に残ってる曲です。
おー。うん、
今挙げてくださったライフタイムショータイムという曲なんですが、うんうんうん、で今年7月にデビューしたホロライブイングリッシュ所属の双子ライバーふわわアビスガードさんとモココアビスガードさん、通称ふわもこのお二人が初配信で発表されたデビュー曲ですが、どんなところにこだわられたんですか、
う
ん、
やっぱり配信前だったんですよね。
そうですよね、う
ん、なんで最低限の情報しかいただけなかったんですけど、ね、プロフィールを見てすごい日本のアニメが大好きだったりとか、可愛い一面があったり、あと二人で一つみたいなところがすごい、お互いを思い合ってるのがプロフィールの中でもすごい読み取れて、あとまあホロの EN って言ったら、日本人の方のファンもめちゃくちゃ多いんで、うん、サビは英語と日本語をこう混ざった曲にしようとか、うんうんうん、もう想像を膨らませて書きましたね、
うん、そうですよね、なんかデータ型なのにデータの収集がまずできないから、
うんうん、そうなんですよ。
でも想像でね、うんうん、なんとか補ってって感じだったと思うんですけど、うんうんうん、ちなみにそれを発表された時のなんか反響とかどうでした、
はいはい、いや、もうまず、あ、この曲かわいいね、え、パトラ みたいな。まさかのバトラーみたいな。
思いました。
感じで、結構びっくりされてて、うん。うん。でも、あ、この曲の感じはバトラーだなって、結構みんな納得してくれたりとか、うん、あとやっぱ歌詞ね、すごくいいって、うん、ファンの方にも褒められたりして嬉しかったです。
さあ、それではここで実際にライフタイムショータイムをお聴きいただきたいと思います。パトラさん、曲振りお願いします。
はい、ふわわアビスガードさんとモココアビスガードさんでライフタイムショータイム。It's show time、 一緒にタイヨーライフタイムショータイム、 Anytime バンバー、 Yeah Future EY ガッティファイティのキスタイム。ふわ
モコ、
ふわ
モコ、
ふわ
モコ、
ふわわアビスガードさんとモココアビスガードさんでライフタイムショータイム。今年7月に行ったデビュー配信で初披露された楽曲で、作詞作曲と編曲は須郷バトラさんです。
バトラちゃんっぽいっすよね、
はい、本当にすごいですよね。
感じました、このふわもこ、
あ、そう、そのふわもこが、うん、このそのデビュー前の方の楽曲で、そのなんか、うん、なんだろう、掛け合いみたいなの入ってるの、本当に想像力がすごいんだなって、
ね、もうね、なんか二人の仲の良さをこう曲でどれだけアピールできるかなって思って、
うんうんうん、掛け合いみたいな感じに、
そうそうそう、
すごい素敵な曲でした、
うん、はい、
さあ続いてはパトラさんのこれからについて伺いたいと思います。パトラさん、今後の音楽活動でやりたいことはありますか？
やっぱりあのセカンドアルバムを作りたいなって思ってますね、
うん、いいですね。
すぐ曲思いついて、例えば配信終わった後にちょっと流そうかなぐらいな感覚で作っちゃうと、うんうん、結構なんかリスナーさんがフル聞きたいとか言って、
あ、なるほど、
パトラも調子に乗ってじゃあ作るかって言ってなんかポンポンポンって曲が割と生まれがち。せっかくだからセカンドだし、うん、いっぱい入れてやろうと思って、うん、今もう10曲以上はあるんだけども、なんかもうちょっと入れたいなとか、思ってたり。
すごすぎる。
すごすぎる。
なんか自分でできちゃう分こだわりすぎて、なんか逆になんか出す日が伸びそうみたいな。
確かに。
さあ、そしてスイちゃんからもう一つ伺いたいことがある、はい、ということなんですが、
やっぱりね、うんうん、パトラちゃんといえば、うんうん、今年5月に事務所から独立してね、個人勢になられましたよね。
はいはい。
実際個人で活動してみていかがですか？
うんうん、まあやっぱ運営さんのやってた部分を一人でやるから大変だけども、うん、もうクリエイター気質っていうところがもう発動しまくってしまって、うんうんうん、なんだろうな、大変だけど楽しいみたいなのがやっぱ強かったりしますね。
ここら辺も自分で舵切れるんか、じゃあみたいな、
うん、そう、
じゃあこうしようみたいな、
そうですそうです。
なるほどね。
うん、
パトラちゃん様はすごいんですよ。
うん、お
あのね、根っからもう社会適合者なの。
ね、本当に
本当に思う。
マジで。もうどこ行っても何の仕事でも多分うまくできると
。私ももうずっとそれ思ってました。
本当に。で、なんか私は残念ながら不適合なんですよ。
そんなことない。
あの、
そんなことない、
怠惰なんですよ。だから、うん、何かを勉強したいとか、うん、何かが思いついたってなった時に、うん、それを実行までなかなか移せない、うん、みたいなことが結構あって、うん、個人勢の時は、うん、今仕事も忙しいし、うん、なんか歌動画出したいけど、ちょっととりあえずまた後でみたいなことが結構多かった。で、それが企業に入ったことで、うん、
いろんな人に依頼とか任せられて、うんうんうん、なんか、すずさんあれどうなってんの、あこれみたいなとかができるようになったから、うんうん、助かっている部分もありつつ、うんうん、企業だからこそできないこととかも、もちろんたくさんあって、なんかそういうのは、うんうん、個人の方がマジでいろいろできてたやみたいな、うん、思うことももちろんありつつ、うんうん、でも、ズボラだから。もう個人でできる人って本当にしっかりしてて、はいはい、何でも自分で舵切れて、うん、タスク管理ができる人間じゃないとできねえんだ
って。本当に
そう。でも、ね、スイちゃんの言ってた、うん、そのタスク管理ってやつが、うん、私も結構できなくて、常にあの、うん、キッチンタイマー机に置くんです。で、はいはい、もう、この時間までにここまで終わらそう、ピピピピっていうセットして、やったりとか、自分の中で締め切りを作るみたいな感じじゃないとやっぱできない
ですよね。そうですよね。
さあ、それではここでそんなスオーパトラという存在を表すのにぴったりな、偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだという曲をお聴きいただきたいと思います。
あ、ムニュー ム ニュー
のねパトラさんです、ね、
こちらどんな楽曲でしょうか、
はい、これはなんかこうパトラちゃん様なんだからまた言うこと聞きなさいってことでリスナーに結構その落ち込んでる場合じゃないぞっていうようなメッセージを込めて作らせていただきました、
うんうんうん、はい、さあそれではパトラさん曲振りお願いします。
はい、それではお聞きください。そうパトラで偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ。あーはっはっは、我は悪魔、偉大なるパトラちゃん様にひざまつけって頭を投げるな、ポップをムニムニするな。
パトラさんで偉大なる悪魔は実は大天使パトラちゃん様なのだ。去年8月に発表した楽曲で作詞作曲と編曲はパトラさんご自身が手掛けました。
なんか電波曲なのにおしゃれなんですよ、イントロがめちゃくちゃ、もう導入からあーははの後の導入からもうすごいなんかあのムイーンみたいな音してるやつがすごいいいコード進行しててすごいって思ってました。感動的
もうすごくなんか芯の強いメッセージが入ってますよね、
うん、そうなんですよ、うん、
すごい
嬉しい
さあ続いてはパトラさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。おすすめの楽曲は何でしょうか。
はい、はい、私の推し曲はホロライブ所属の白縫いフレアさんのアトリエでーす。
好きなやつ。
おーよかった。
スイちゃんもお好きだというこのア
トリエ。そうなんですよ、フレアと仲いいもんね。
うん、フレアちゃんめちゃくちゃね、あのいい子で、うん、よくしていただいてます。
はい、
うん、フレアの魅力がギュッと押 し詰まってる歌詞と歌声だなっていう感じで、もうぜひすぐ聴いてほしいです。
はい、それではパトラさん曲振りお願いします。
はい、それでは聴いてください。私の推し曲知らぬいフレアでアトリエ。
お聞きいただいたのは知らぬいフレアさんでアトリエ。ホロライブ所属の知らぬいフレアさんが去年8月に初披露した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは渡辺翔さんです。
はい、私もこの曲好きで、なんかライブでフレアが歌ってて、うわいい曲だと思ってサブスク探したんですよ。ないフレアなんでだっつってフレアに、これいつリリースなの、 MV はいつ、まだ先かな、なんで
みたいな会話したぐらいには好きで、これが先日ねようやっと MV とデジタルリリースされて、もうねすぐにプレイリストに入れて聴きまくってるぐらいには私も好きです。
なんかもうサビのねなんか歌い方とか、なんか綺麗で切ない感じがめちゃくちゃいいなと思って、
美しい、
なんか一つの物語をこう読み終えたような感じが受けますよね。さあ、そしてなんと残念なことにお時間が来てしまいました。
ガガ
ー早い、
パトラちゃん様悲しい、今日の癒し、
わ嬉しい
パトラちゃん様いかがでしたか。
うん、いやなんかすごいいつものオタク語りだけしかしてなかったんですけど、めちゃくちゃ褒めてくれて、なんかスーパークリエイターにマジでなった気分でした
スーパークリエイターですよ、
スーパークリエイターです
。わー、わかってください、パトラちゃん様
ありがとうございます。
しっかり我々もねなんか眷属になりました。
いや眷属になりました本当に。
いやもうこれからもなんか自信持って勉強してね、頑張りたいなって思いました。
頑張ってください。
はい、
本日のゲスト、スオーパトラさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
の音楽ラジオ。
さあここからは再びリスナーの推し曲紹介です。セロリさん、10代の方からです。私の推し歌ってみたは、二次三次所属の町田千真さん、城力一さん、長尾圭さん、渡来ひばりさん、リュウシェンさんによる歌ってみた動画逆夢です。この歌ってみたを初めて聞いた時、思わず声を上げてしまうほど美しくて感動しました。
うん、
それではお聞きください。逆夢。ラーラー、
何者かになれたなら、わけもなく涙が溢れそうな夜を埋め尽くす輝く夢となる。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
いただいたのは二次三次所属のリュウシェンさん、町田千真さん、渡来ひばりさん、城力一さん、長尾圭さんによる歌ってみた曲酒夢。この番組にゲスト出演もしてくださったリュウシェンさんがメンバーを集めて今年6月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはキングヌーさんの楽曲です。
このやっぱりリュウシェンの企画力というか、
うん、
これやりてえなって思った時に実現する能力が高すぎて、
うんうんうん、
実際にこんだけ歌う馬を集めて、この一本の作品を作り上げたってことがもうマジすごいなって、緑おめえすげえ、
いや本当にすごいですよね、うん、この声の相性とかもきっとね考えて、
うん、そうきっと考えてる、
ね、いやー素晴らしい。ちょっとまたねゲストに来ていただきたいです ね
たくさん喋ってほしい。
はいさあ VR VTuber の音楽ラジオ、まもなくお別れのお時間です。
足合だな、夜は盛り返しらしい、羽を休める戦士たち。
さあ今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや旧ツイッターの X でぜひぜひ投稿してください。
最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。
はい、
渡りをアットスピーカーさん、20代男性の方です。自分の推し曲はしぐれういさんの放課後マーメイドです、
うん、
ポップな感じと歌詞の中にある青春っぽさ、可愛さが詰まっててめっちゃ好きです。
はい、
ということで本日のゲストスオーパトラさんとも縁のあるういママの曲で締めたいと思います、うん、さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、今夜のエンディング曲です。しぐれういさんで放課後マーメイド。
放課後のスコールはカバンの傘じゃつぶ